よろしくお願いします。まず資料が遅くなり大変ご迷惑をおかけしました。よろしくお願いいたします。本日は、解脱の法則117ページ第5章、輪廻の句、先週学んだ悪趣の句、地獄、消滅地獄の続きです。先週のおさらいとして、消滅地獄の句について、前回小倉さんが担当された本文の一部を読みます。第一、統括地獄は、地獄の者一人に対して一人が互いに砕き、刺し、切って殺してから寒風が起こったことにより復活するのです。第二、黒上地獄は、そこに黒い縄をかけてから、火が盛んに燃える、のこぎりにより立たれて、火が盛んに燃える斧により割られるのです。第三、死亡地獄は、山の間に集合させられて破壊されるのです。鉄の板の間に集合させられ破壊されるのです。第四、共感地獄は、焼かれた鵜匠たちは恐怖の叫びを出すのです。第五、第共感地獄は、さらにもっと叫ぶのです。第六、消滅地獄は、火などにより苦悶するのです。第七、第消滅地獄は、立った青銅水などにより、皮以外の内部を焼かれてから、体の九つの穴から火が出るし、また先が三つの武器により、肛門と足の裏から、頭頂と両肩に貫かれるのです。第八、無間鵜匠地獄は、幾容赦なもある鉄鍋の中に煮立った青銅水と銅水を注いでいます。そこに入れてから、四方から耐えられない過酷な火により煮られるのです。と、これで少し、地獄の、消滅地獄のことを思い出されましたでしょうか。この消滅地獄の句の続きになります。本文を読みます。消滅地獄の寿命。彼らは寿命もどれほど長らえるのかというなら、クシャロンに、統括など6つは順次に、欲界の天の寿命と1日が等しい。よって彼らの寿命は欲界の天の寿命と同じです。と説かれています。四天王主天の寿命の量であるもの、それは統括時刻の1日です。その30日を1月、その12月を1年と数えた統括時刻は、自らの500年を長らえます。人の寿命のようなら、16,200億年あるのです。それと同じく33点と黒上地獄を、結びつけることにより、その地獄は自らの千年を長らえます。人の寿命のようなら、129,600億年あるのです。山天と守護地獄を結びつけることにより、その地獄は自らの2000年を長らえます。人の寿命のようなら、1,36,800億年あるのです。吐卒天と共感地獄を結びつけることにより、その地獄は自らの4000年を長らえます。人の寿命のようなら、8,294,400億年あるのです。気楽天と大共感地獄を結びつけることにより、その地獄は自らの8,000年を長らえます。人の寿命のようなら6,635,5200億年あるのです。他家自在天と消滅地獄を結びつけることにより、その地獄は自らの16,000年を長らえます。人の寿命のようなら、5,384,1600億年あるのです。大消滅地獄は、寿命は中高の半分を長らえます。無間地獄は、寿命は中高一つを長らえます。そのようにまた、クシャロンに、大消滅地獄は半中高、無間地獄は中高です、と説かれています。このことに関して、先週野田先生から、提供された往生 陽衆の中に少し寿命に触れてあるところがあったので読みます。人間世界の50年を四天王天の一昼夜として、四天王天の寿命は500年であるが、その四天王天の寿命をこの統括地獄の一昼夜として、この地獄の罪人の寿命は500年である、殺生した者がこの地獄に落ちるとあります。と仏教用語がたくさん出てきたのでと調べてみました。あ、それからこの資料の緑の枠内が本文で、青字が試験等で、特に断りのない場合の参考資料は例文仏教語辞典第一点小学館です。よろしくお願いします。仏教用語四天王、趣味線の中腹にある四天王のある地で、東方の地獄天、西方の項目天、南方の増長天、北方の多聞天のそれぞれを主催する王の総称、八部衆を支配して帝釈天に仕え、仏法と仏法に敬する人々を守護する。欲界、三界の一つ、色欲、食欲など本能的な欲望の世界、上は六欲天から下は八大地獄に至る境界。三界、仏教、これについては、最近では東さんも整理されてたんですけれども、もう一度、整理させていただきました。三界、仏教の世界観で、生死流転する迷いの世界を三つに分類したもの。欲界、色界、無色界の三つ。一、欲界は陰欲、食欲の二欲を有する者の世界で、三界中の最下に属し、地獄、餓鬼など、六道、六種があるが、この中の天道は六欲天と呼ばれる。二、色界は先の二欲を離れた者の住むところで、物質、色、色が主妙なところから、この名がある。欲界の上にあり、自然点よりなり、再別して十七点を分ける。三、無色界は物質を超えた精神だけの世界で、死無色情を収めた者の生まれるところである。と、中高の高について、伊原彩子さんの資料より、書かせていただきました。古代インドで使われていた時間の単位にカルパという単位があります。1カルパは、天女が100年に一度降りてきて、羽衣で軽く一こすりして、7キロ立方の石が摩滅してもまだ余りある時間。あるいは、7キロ立方の箱に結子を詰め、100年に一度一粒取り出して行き、すべて取り出してもまだ余りある時間。前者を盤石光、後者を消し光と言います。33点。欲界六点の一つ、趣味線の頂上の城をめぐる四方の峰に、それぞれ八つの点があるといい、その中央の帝釈点と四方の各八点を合計したものの総称。帝釈天、梵天と並び称される仏教の守護神、十二天の一つで、また八方天の一つとして東方を守る。天衆を率いて阿修羅を征服し、常に指針を使わして天下の様子を知らしめ、万民の善行を喜び、悪行を懲らしめ、大きな威徳を有する王で、趣味線の登場の通り天の中央にある危険城に住む。山天、六欲天の第三天。常に光明に包まれ、昼夜の別がなく、蓮の花の開閉で時を知るという天。兜率天、六欲天の第四天。趣味線の頂上、二十四万油順の高所にある天で、甘楽に満たされており、天寿、四千年でこの天の一昼夜は任界の四百年にあたるという、到来仏である弥勒菩薩が住するとされ、弥勒の浄土と言われる。伽楽天、六欲界の一つ、六欲天の一つ、申し訳ありません。地上から数えて第五番目の天。 ここに生まれた者は楽しい状況を自ら作り出し、楽しむとされ、寿命は人間の800歳を1日として8000歳という、竹自家自在天、六欲天の一つ、欲界六天の最上位で、ここに生まれた者は他の楽事を自由に自分の楽事として楽しむことができるとする教会。また、この天は魔王の住居ともされる。竹天とも。ということで、この仏教用語と照らし合わせて、ここに合わせ書かれていることについて、私は、地獄は輪廻の続くか、輪廻の続く限りは存在し、一度地獄に落ちたら遥かに長い長い時間とどまり苦を受けることになるということなのかなと思いました。また、地獄の有情も、私たち人界の有情も、六天の有情も、欲界にあり、輪廻の世界の有情であり、同じく寿命があることが書かれているように思います。ただ、なぜ地獄の寿命と天の寿命が結びつけられるのかはすいません。よくわかりませんでした。ここまでで、どなたかお話ありませんでしょうか。
はい、どなたかお話ありませんでしょうか。
はい、中村です。
はい。
はい、数字が、気になってはいるんですけれど。
はい。
この、最初の方に自らの500年を流らえますというところはスタートなんでしょうけれど、この自らというのは誰なのかなと思いつつ、この500年が1000年とか2000年とか、これ倍になってるなと思いつつ、で、人の寿命の方が、この1620とこの1兆6200億ですか、これが、8倍、12兆9600億というふうに、で、また8倍で次のやつに行ってるという。どういう意味なのかなというのをちょっと困って
。私もわかりません。なんかインド文化の深いところにあるんですね、きっと。はい。あかんかしら、そんなんでは。なんかすごいですね、こんな数字ちゃんと読めるの。だからなんか、1620×10の9乗やなとかね、162×10の10乗やな、すぐ理系人間は後ろの0省略して奥やの長やのわかんないです。まあ大きい数字ですね、要は。
はい、あれ
なんで点
と。よろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
あ、ごめんなさい、お話途中でした。
はい、いえ、結構です。
あ、いいですか。はい。私もあれでした。これ、予習ちゃんとしてなかったら数字、すらすら5兆なんとかで読めないなと思ったんで、すごいなと思ったんですけど、ですね、コメントのところに一番最後、質問というかなんかありますよね。地獄の寿命と天の寿命が結びつけられるのかよくわかりませんって書いてあったんですけど、はい、私もこれ、日本語訳読んでて、これ、意味わかんなかったんです。で、はい、まあ、英語訳、まあ、参考程度ということだったんですけど、英語訳見たら、ですね、英語訳では、この、なんか、which is similar to that of、なんとかみたいな風に書いてあって、要は、この地獄の寿命っていうのは、ほにゃらら天と同じようにとか、そういう意味になるんじゃないかなって思ったんですけど、チベット語でどうなってるんでしょうか。
あちゃ。あちゃ。チベット語出てこい。
はい、すいません。
今日こんなところは油断してチベット語読んでないです。ごめんなさい。はい、あやこさんが読んでください。ちょっとそんな、私の勝手な考えですから、仏教がそう説いてるわけではないですが、あやこさんに考えてる間、話してますけど、世間八方ってのあるんですね。世間ってやつの方ね、龍樹菩薩が、ナガルジュナ様が言われたんですけど、
はい、
一応ですね、一応そうそう、苦楽、損得、それから気を方変っていう、その、
はい、
苦と楽っていうこと、それから損と得っていうこと、褒められることとけなされるということ、それから、名誉、 を持つということです。名誉を失うということね。で、人間ってその8つのことにすごい執着するんだけど、それをその極端に、拡張したのが地獄と天でしょ。その世間八方。
ちょっと分かってない
ですね。苦ばっかり、はい、その、損ばっかりした
り、苦ばっかりしたり、
地獄 で、はい、で、楽だったり、はい、名誉があったりするのが天じゃないですか。
あ、なるほど。はい。
だからちょうど小鏡のようになってて、その、すごい楽ですごい楽しいけど、実は、その人間みたいに意味のある人生じゃないというか、充実してないというか、ある苦しみの世界なんだということを言いたいんだと思うんだけど。
あ、はい、なんか納得していました。
はい、うん、天界に生まれるって割と評判悪いんですよね、仏典の中では。だから生まれ変わったら人間がいいので、天界生まれたくないなというか、天界落ちるって感じでこう言っちゃう。例えば、
出てきましたね、はい。
うん、北辰普賢の誓願なんかでもですね、あんまりいい感じで書いてないんですよね。天に堕落するんですね。
はい。
だからなんで堕落するか言うと、実はその世間八方から自由になってないからだと思うんですよ。
はぁ、あ。ありがとうございます。
うん。その私たちはなんで迷って輪廻の中に受けたその世間八方にこだわるからです。世間八方にこだわるというのは何かというと、自他の分別。究極的に自分と他人という分別にこだわるから。ですよね。で、そうだから天にも楽しいことしてるけども本別にこだわって執着してるという点では一緒なんだ。だから結局その天の座から落ちるっていう不安は実は潜在的にずっとあるので地獄と変わらんのだという話をしたいんだと思ってるんだけど。
ああ、なるほど。
いや、私の解釈ですから、
まるっきり信じない
でね。
はい。はい。
英子さん、何か分かりましたか？無理ですか？
いないことにしようかな
と思った。いや、
どこですか？どこを聞けよう。
そう、なぜ天の、天のそのしんどさと、というか、天の寿命とかと地獄の寿命とかを対応させるか。ということについてご説明をいただければ。無理ですね、チベット語を見てもね。はい、思います。
だから、自らの500年を長らえますっていうところは見つけたんだけど、はいはい、はもう、ただ、乱老、自らの年、がギャーだから500年と戦ってやるだけで。です。だから、
意味は。ごく関係なくそう書いてありますね。自分自身の年齢ね。はい、まあよろしいやろ。その要するに天もそれから地獄も長いからいいとか長いから悪いというもんではないのだ。その、まあ、寿命が長いとかいうのはいいことだって一般に言われてるけど、それはその不可不足だとちゃんと認識をしてその命を有効に使うからいいので、楽しいからとか、いろんなものが得られるからとか、名誉があるからとか、評判が良いから良いわけじゃないんだっていうのが、すごい大事なポイントかなと思ってるんですけど。
はあ、ありがとうございます。
はい。
はい、
寿命といえばですね、寿命って言うと申し訳ないですけど、ダライラマ法王のご体調が悪いようなんです。
で、それガセネタじゃなかったんですね。
ガセじゃないです。あそこから来てます。チベット政府、亡命政府から。それで、日本訪問をドクターストップでお辞めになります。今日、連絡が来ました。で、ぜひ皆さん方、オンタレトゥタレトゥレママユジャナプニプティクルソーハを、できたら1日108回以上唱えをしていただけますでしょうか。
はい。
はい。やっぱりね、なんか重大な病気というのじゃないだろうと思ってるんですけど、ご体調は必ずしも良くないようですね。はい。
はい。
はい、
わかりました。 はい。
で次行かれて。
すいません。
はいはい、
どうぞ。ちょっといいですか。すいません。常識レベルの話だと思うんですけど、あやこさんの資料よりのところの、33点、貸借点、山点っていうふうにつながって、ずっと並んでるんですけど、それ、すいません、いいですか。
あやこさんの資料じゃないですね。
あ、じゃなく、
私のはこうのとこ
だっけ。あ、こうのとこだっけ。あ、ごめんなさい。はい、じゃあ、その33点から下はあやこさんの資料ではないんですね。
はい。
あ、はい、すいません。じゃあ、改めてそこについてお伝えするんですが、解釈点のところは、梵天と並び称される仏教の守護神ということで、その、天その人っていう数えていいのかわかんないんですけど、の話なのかと思うんですが、その、それ、山天とか塗卒天っていうのは、その場所のことなんでしょうか？なんかその、何をイメージしてこれを説明を読んでいいのかがちょっとわかりにくくて、もしわかる方がいらっしゃったら教えていただきたいんですけれども、っていうのは、有名だから聞いたことがあるので、貸借点さんっていう人がいるんやと思ってたんですけど、
私もそう思ってました。
はい。その、竹自在点さんとか、気楽点さんっていう人がいるんかどうかっていうのが
、うん。どうなんでしょう。
わかりません。調べて
み
ます。
わかりませんね。ありがとうございます。
はい、クシャロンにきっと書いてあります。
ありがとうございます。
は
い、
では次へ行っていいでしょうか。
あ、はい。では本文を読ませていただきます。近辺地獄。近辺地獄はそれら八大地獄の四方にあります。それもまた最初に炭火が膝が沈むほどあるが、彼ら右上が住居を探しに行くと、彼らが足を置いたなら、皮と肉と血すべてが滅することになる。足を上げるなら、それらは再生することになる。それが残りの第一です。そのもとに、死体が腐った不浄なお泥に、体が白くて頭が黒く、くちばしが鋭い虫たちが従していて、それらにより彼ら右上の骨までうがたれるのです。それが残りの第二です。そのもとに、離島により満たされた大きな道と、剣の葉の林と、まだらの犬と、鉄子林と、鉄のくちばしを持ったカラスたちにより加害されるのです。それが残りの第三です。そのもとに、浅瀬のない、渡れない川は、沸騰するアルカリ水が満ちています。そこに彼ら右上は睨られて、岸において手に武器を持った者により破滅させられます。それが残りの第四です。そのようにまたクシャロンに、八つすべてに残りの十六、それらの側面に四つ、炭火と死体の腐った泥と離島の道などと浅瀬のない川です、と説かれています。人の格好をした番人と鉄のくちばしを持った者など、地獄の極卒の衆彼らは右上であるのかないのかというなら、火馬車師たちは彼らは色動きもあり、地により作業を、言説もあるから右上であると主張します。軽量部の者たちは、彼らは右上の業の力による諸大種の正気天辺であり、右上でないと主張します。ゆかぎょう派とマルパとミラレパ親子のご主張は、右上が罪を作った業の力により、自らの心こそがそのように現れると主張します。この義と合致して入行論に、地獄の右上の諸々の武器は誰が特に作ったのか、火の集まり、それらは何から生起したのか、そのようなそれらすべても罪の心であると無には説かれたと出ています。仏教用語の中で、火馬車師というのがあって、これはインターネットのことバンクから持ってきました。ウブは2世紀にクシャーナ王のカニシカの下で拡張し、またその学説はダビバシャロン、ダイビバシャロンに集大成された。ウブの名は3世にわたって一切法が実有であるとするその学説に基づくが、 第、ヒバシャ論を諸へとする点で、ヒバシャ氏とも呼ばれる。これに対し、経典を諸へとすることを主張したのが軽量部で、この派は現在の方だけを実通と見た。で、なお、ヒバシャ氏については、とても詳しく書いてある、ヒバシャ氏がなぜ、軽量部の方から、論爆をされている、というのかっていうことについて詳しく書いた論文が、ありましたので、下に、すいません、ちょっとバナーの貼り方がわからなかったので、アドレスだけを貼っています。興味のある方はお読みください。というか、ユガ行派。中間派とならるインド、仏教の主と呼ばれ、座禅瞑想の間に下界の存在や心象が消え失せ、根源的な心識のみが唯一の実在として残る勧行に基づいて生じた思想であったが、下人密教やゆかし論などの基本的著作、弥勒、マイトレーヤなど、なあた歴史的人物か否か不明、無弱、アサーンが4、5世紀、世神、バスバンドゥ、400から480年頃、ジンナ、ディグナーが480、540年頃、ゴホウオ、ダルマパーラ、530年から561年、アンネ、スティラバティ、510年から570年頃、その他、多数の巨匠の論書を得て、徹底した主観的観念論の哲学体系を完成するに至った。下界の対象の存在を否定し、世界万象は人の認識の表象に過ぎないと説く。7世紀頃より嘘を有識派と無相有識派に分かれるが、インド仏教の最後まで活躍を続けた。となお、本書の16にミラレパ様の言葉が、と詳しく書いてあったので読みます。ミラレパの言葉は未確認であるが、その教えから有心論的なものを探してみると、いくつか見つかる。十万家には、シ・マルパからミラレパが教会を受けて捧げた七支供養の歌の冒頭には、不浄な教下対象者の現れの側には、様々な変化の真として示されるし、正常な眷属の教下対象者には、尊者が円満な受容心として浮かぶものに対して礼拝します。などという、また、リングパプラグスリースコーの末尾には、真の事態を衝突したことから、光明が行く来ることがないのが見えた。下境の現れは錯乱の心。現れの層を観察したことから、現れ空は無二だと衝突した。しかし、主従も分別、無主従も分別。主従と無主従は二としてない。二を捉える錯乱の剣の書へ、苦境の義に剣はない。このすべては真の層、という。また、入滅の前に、自己の五経を歌った箇所には、無為の消滅従がないのを主従してから、主張の剣を忘れてしまった。現れは発心として私有し続けて、有所得の主従を忘れてしまった、という。また、荼毘の前に、発す、霊春波に対して、挿入の金剛心として立ち上がって説いた歌には、六道の錯乱の町には、悪豪、在商の部が大きい、頓人に付き従って、平等性を衝突する時がない、などと説かれている。なお、ここのように見られ、レパなど大成就者を有識派のように考えることに関して、特にゲルク派からは異論が示されている。最も青差しの注釈には、チャンドラ・キールティの立場を、ユカ行を中間と異ならないとしているように、この時代には各派の分類が十分に確立されていなかったこともあるかもしれない。序論の参考資料、特にマハムドラーと中間の思想を参照。 と仏教用語に戻ります。極卒、地獄で亡者の罪を責め立てる鬼、地獄の鬼。正気、物の生ずること、ことの起こり、また起こっている状態。とこの人編、近編地獄を読んで、私の試験ですが、行くも帰り地獄、帰りも地獄という言葉がありますが、近編地獄のことを指しているのかなと思いました。人の格好をした番人と鉄のくちばしを持った者など、地獄の極卒の衆、彼らは、鵜城であるのかないのかというのなら、について、火馬車師と経典を重視する軽量部との間には論争があったようです。マルパとミラレパ親子のご主張は、鵜城が罪を作った業の力により、自らの心こそがそのように現れると主張しましたり、マルパ・ミラレパの流れを組む鍵派としては、この説をもとに物事を見るのだろうと思いました。このあたりでどなたかお話はありませんでしょうか？
ありませんでしょうか。漢字の読みですが、
はい、
普通、ビバシャシ、ビって読むと思うんですね。今確認してみたの、私が長いこと間違えたので、中村先生の、
はい、
仏教語大辞典でビバシャシですね。
ありがとうございます。
バイバーシカーって言うんですけど、バイバーシカーだから当然 B だろうなと思う。
あ、
はい。橋梁部ですね、サウトランティカ。
あ、申し訳ありません。はい。
いやいや、
橋梁部。
橋梁部、はい。まあ、だんだんね、仏教語の読み、変な読み方も覚えてってくださいませ。はい。
はい。
で、まあ、細かい橋梁部と、摂理細部がどこがちゃうねんというのは、あんまりこのお勉強と関係ないから突っ込まなくていいんじゃないかな。それから、小学科日本大百科全書ご苦労様ついんよ。ただ梶山先生ね、音弁座
さん、はい、
ちょっと問題あるです、
はい、そうなんです
、私の論的と僕で論的言うようなことないけども、私がこの先生の解釈はねって学生時代に思っていた先生、有名な大先生ですが、
はい。
うん、で、ミラレパーだとか、まあ私たち鍵生の立場はですね、中眼派なんですよ。
はい。
最後の出てくる、ゆが行中眼派。だから、有識派じゃありません。有識派とゆが行中さんは、中眼派全然違います。
はい。
はい、です。で、この著者、翻訳者の鶴手向さん先生は、湯河行中眼派がお嫌いなんです。あ、そうなんです。芸力派の方ですから、湯河行中眼派がお嫌いで、それで、あれなんて言ったかな、よその宗派の、あれ忘れてしまった。チャンドラ・キルティのる、キビュー中眼派という、キビュー、ビュー剣に、する。で、少しお立場が違うんです。どっちが正しいとか言いません。私は、ガルチェン・リンポチェの弟子ですから、ガルチェン・リンポチェのお立場がユガ行中眼派だから、私もユガ行中眼派で、はい、じゃあその、ビバシャシが違うとか、橋梁部が違うとか、奇病論書が違うとか申しますね。それは皆さんだから仏教というこのものに取り付くために違う方向から山登りをなさってルートが違うだけで、行き着く先同じですからね。
はい。
はい。なんか他ございますか？では次へ、今度は温度を下げましょうという感じで、寒冷地獄行きましょうか。はい、お願いします。
はい。じゃあ、読みます。本文を読みます。寒冷地獄。寒冷地獄の区別と住居。八つの寒冷地獄は、泡地獄と、放烈と、歯が震える、汗だと、汗だの穴なんですが、ちょっと変換できなかったので、サソリという字を入れてますが、口辺に直してください。汗だと、あーというクワクワバと、あー寒いというココバと、烈女小蓮華と、烈女グレンゲと、大烈女グレンゲ地獄です。 そのようにまた、クシャロンに、阿波地獄など、他の8つの寒冷地獄とか、説かれています。これらは、どの住居に住しているかというと、まさにこのジャムブ州の下に、もろもろの大地獄の方に住しています。と続けて、寒冷地獄の句も読みます。寒冷地獄の句。寒冷地獄の彼らがどのような苦を経験するのかというなら、その言葉が用いられることの理由と共通に説くべきです。最初の二つ、阿波地獄と放烈地獄は耐えられない寒さにより苦しむので、凍傷により体に阿波が生起しているのと、阿波が破裂したようになっているのです。体の異変から名付けられています。中間の三つ、汗だと、このあも口辺に直してください。汗だと、あーというクワクワバと、あー寒いというココバは、寒さが耐えられないことにより苦しむので、声の異変から名付けられています。皮膚が青くて、口が5つか6つに裂けているのが、烈女小蓮華です。皮膚が青を通り越して赤くて、口が10かそれ以上に裂けているのが、烈女グレンゲです。皮膚が真っ赤になって、口が100かそれ以上に裂けているのが、大烈女グレンゲ地獄です。烈女小蓮華など、後のこの3つもまた、体の異変から名付けられています。と、仏教用語に参ります。グレン地獄、大辞林第3番三章堂より、八寒地獄の第7、ここに落ちたものは寒さのために皮膚が裂けて血が流れ赤色のハスの花のようになるという大グレン地獄これも大辞林第3番大正道よりですと八寒地獄の第8極寒のため体が裂け破れ赤いハスの花弁のようになるという。という、で、このあたり、ここの二つを読んで、試験なんですが、寒冷地獄については、往生要集現代版に、また阿武陀など八寒地獄がある。詳しくは、経論に書いてある通りである。今これを述べる暇間がないとあり、例文仏教五大辞典には項目すら記載がありませんでした。と、インターネットの看護らしき資料に、皮膚が凍って青くなり、裂けているのが、烈女小蓮地獄。皮膚の下の肉が凍って口が裂けているのが烈女グレン地獄との記載がありました。人間であればとっくに気を失って死への旅路をたどるような極寒の苦を受け続けるのが寒冷地獄のようです。地獄絵図に皮膚の赤い住民と青い住民がまるで暖を取ろうとするかのように抱き合っている図がありました。互いの体が冷え切っているためか、抱き合っていても苦しそうな表情であることがとても印象に残りました。ここのところでどなたかお話ありませんでしょうか。
はい、ありませんでしょうか。まあ、暑い方があるなら寒い方もあった方がいいよね、ということなのかなと、気軽に思ってるんですけど、そんなんではいかんかな。ちょっと時間押してきたので次行きましょうか。
あ、はい。寒冷地獄の寿命、本文を読みます。彼らはどれほどの寿命を長らえるかのかというなら、世尊は彼らはたとえほどとして、クシャロン注釈に引用された経に、ビクたちよ、例えばここにマガダ国のゴマの80と入るマスが、ゴマがいっぱいに満たしている。そこからあるものが100年経つごとにゴマを一粒ずつ取り去るなら、ビクたちよ、その次第によりマガダ国のそのゴマの80とのマスを残らず全く突き刺せるのは極めて早いのです。しかし、阿波地獄に生まれた鵜匠たちの寿命が全く尽きるとは私は語りません。ビクたちよ、阿波地獄の20の通りに放烈地獄の一つですというのから、ビクたちよ、烈女グレンゲの20の通りに第8の大烈女グレンゲの一つですと説かれています。 規範師バスバンドゥがこの意味を要約してから説いたのが、クシャロンにゴマの箱の中から100年ごとに一つのゴマを出したことにより尽きたのが泡地獄の寿命です。他のものは寿命が20倍ですと言います。よって泡地獄はゴマの箱が満ちているのです。ホーレス地獄は20です。歯が震える汗だ、このアモ口辺に変えてください。アセダは400です。アーというクワクワバは8000です。アー寒いというココバは16万です。列女小蓮華は320万です。列女グレンゲは6400万です。大列女グレンゲはグレンゲ地獄はゴマの箱が12億8000万です。と仏教用語規範し、弟子の規範となってその行為を正すし、ということで、ここを読んでの試験ですが、寒冷地獄もまた落ちればはるかに長い時間とどまって抜け出す目処もなく苦を受け続ける地獄だということが書かれているようです。寒冷地獄を抜け出せて人間に生まれることができてもゴマを見るのも嫌になりそうに思いました。とここでどなたかお話はありませんでしょうか。
はいはい、ありがとうございます。曼荼羅供養ゴマでやると、あの地獄のこと思い出せていいかも。そう、正面から思い出した方がいいです、こんなの。
そうなんですね。
そうです。
はい。
ですね。はい、規範師は、前も出てきましたが、アジアリーです。アジアリア。アジアリー。うちの、ガルチェン・リンポチェ様もアジアリーですから、今の日本語だと規範師だし、偉いお坊様ね。はい。
はい。
なんか他の方ございますか。ではもうちょっと行きましょう。終わりですね。はい、
はい、はい。じゃあ、読みます。孤独地獄。孤独ゆう情地獄は多くまたはにまたはいつのものの号または個々の号から成立しているのです。彼らは種類の多くの差別があります。この住居に決定はないのです。川と山と砂漠の方向と、もろもろの他と地下と、あるものは人間の国に住しています。例えば、神通第一の証文、聖者、マウドゥガリヤーヤーナがご覧になったようなものです。同じく砂漠の方向に、尊者、サンダラクシタがご覧になったようなものです。これの寿命の量について決定はないのです。以上、有情地獄の句を説明し終わりました。仏教用語ですが、差別と読めばけじめをつけること、差別と読めば区別すること、その相違区別ということで、ここでは差別と読んでみました。それから、少女マウドゥガリヤーヤーナですが、神通力を持った釈迦の内弟子の一人で、天眼力で天界にいるはずの母を見たら、ガキ道に落ちてらしたので、苦しまれているのを見て釈迦に相談し、土亡者救済の法を伝授されて母は昇天されたということで、裏本の始まりとされていました。とここを読んでの試験ですが、人間の国にも住しているという孤独地獄、この地獄が今人間に生きる私たちが落ちないように気をつけておかないとならない地獄だと思います。聖者や尊者がご覧になった孤独地獄については、多分想像のしようもありません。うっかり仏様や仲間の存在を忘れてしまった時に、人は孤独地獄の一端に容易に落ちるように思います。以上、ここでどなたかお話ありませんでしょうか。
ありませんでしょうか。サンガラクシタって知らんな。まあいいけど。
マウドゥガリヤーヤーナ。
はい、どうぞ。
はい、よろしいでしょうか。はい、私、これ、原文を読んでも、うん、この地獄の句って何なのかっていうのがなんかよくわかんなかったんです。
わかんないね。
うん、はい。はい。あ、わかんない。あ、そうですか。うん、はい。
その英語は、Many diverse types of this hell and their location are indefinite と書いてあって、はあ、何や、その他大勢地獄ですね、要は。
その、
残り全部、次もう楽器行きますから。
はぁ、
あ。はぁ、あ、わかりません。
はあ、これ、孤独っていう、チベット、 ト語なんですか？
なんですか、あやこさん。
どうなってるでしょう。あの英訳だとオケージョナルヘルズなんて書いてあるんですけど、そうそうそうそう、はい。ちょっと原文からその孤独のニュアンスが。
そうですね。にちょっと調べますね。
はいはい、すみません。
他のこと喋ってますね。ワールガルヤーナ。あの、モクレンソンジャ、メトハストと書くんですけど、モクレンソンジャが、お母様が地獄に落ちてる言ったのは、あれは、あの、中国製のお経なんですって。
あ、そうなんです。
うん、エンドインチャイナで。だから、インドにはね、裏本営ないんですよ。別にあってもなくてもいいんですけど、あの、はい。結構ね、中国製のお経があるんです。あの、みんな義経、二世経ってか義経って呼んだりするけど、なかなかね、義経もね、面白いんです。あの、チベットではテルマっていう埋蔵経っていうのがあって、これがなかなか面白いのと同じように面白いですから、僕別に差別しておりますね。昔の、あの、お坊様が瞑想の中で得られたお答えだと思いますので。うん、まあ、それにせよ、あの、裏本営の、発祥の木蓮尊者、我々は義経です、出典。
あ、はい。うん、
あやこさんが見つかるまで文字を喋らんとあかんかな。
いや、あの、見つかったんだけど、うん、あの、孤独とは書いていないですね。
書いてないですね、書いてないですね。
あのね、なんかいっぱい意味ありますね。
ありゃ、なんて言った
の？ニツェは、ニツェウェーネルはっていうことで、
ちょっと綴り言ってもらったわかる。
いや、そんなつづり、こんな口で言えない。
言えない、そんな。はい、ごめんね。すみません。ワイリー式で言ってもらうと今、辞書を引くけど。いいです。まあ、いろんな意味があるんだ。
うん、でもね、うん、まあ、あの、インディビジュアルとか、うん、オーシングルパーソンっていう意味も確かにありますけれども、うん、英語でネイバリングヘルズって書いてるんですよね。うん、ロッカルとか、うん、
ローカルね。
ローカル、あ、オケーショナルもあります。う
ん、あります。まあ、ここは意見が分かれているということですね。
そうですね。Not living more than a day, small, temporary, partial.
うん、
あ、はい、
どういう、本気で翻訳するとき、ちょっともう一回、あの、確かめてみると、同時に同時に聞いてもいい。
でも、あの、地獄の名前としては、うん、プラデシカ。プラデシカ。
プラデシカっていうの？
はい。
はい。じゃあ調べます。それが分かればすぐ分か
る。ありがとうございます。
うん。あの、The Temporary Health って書いてあるものもある。だから、一時的な。
本当はね、こうやって。うん、消毒会の最中に辞書を引くんじゃなくて、さっき全部調べておくと賢くなるんですが、ブツブツ。パーパーパーよーいやーまあパーパーここやプラ
プラデシカ、
プラはね、たくさんあるんですわ。プラデシャ、プラデシニット、プラデストリー。プラデシカってのはないぞ。
PRADESIKA です。
プラデシータ、差し向けられたのあるけど。プラかな、超母音かな。超母音ありうるな。私のサンスクリット辞書には載ってない。すみません、わかりません。また調べておきましょう。
はい。エフェメラルヘルズ、オケーショナルヘルズという意見。うん、 そこから大文字で、The Temporary Hells っていう。
一時地獄ね。
うん。という辞書もあるみたいです。
はい。まあ、意見分かれてるんだ、学者の間で。
はい。孤独はないな、
でも。うん。でもまあ、鶴瓶無慶さん先生が孤独だっておっしゃるから、そういう要領はチベットにあるんでしょう。
そうですね。
うん。はい、ありがとうございます。ですね、まあ、大体時間になりましたが、香港へ、丸山さんも行かれたんですけど、香港へ行きました。それで、ガルチェン・リンポチェの、ご法話を、ですね、何やって、ガンジス川のマハームードラと、それから37の菩薩行を、おのおの1日でやるという無謀な計画で、大体2日はかかるでというのをですね、1日でなさいました。それで英訳の部分だけを、抜いた録音を持って帰ってきたんです。それで、丸山さんには今日お送りをいたしました。
で、あ、本当ですか？ありがとうございます。
すいません。CD 開いて。で、他の方もですね、英語でよければ、ガルチェン・リンポチェのご法話がありますので、欲しい方には無料でお分けをいたします。はい。希望者いますか？ありませんね。はい、いつか、ああいうのも、あ、また今度そうだ、それ、はいはい。他何かございますか？
はい、さっきの展開についての資料がなんかあったので、うん、ちょっと貼り付けておきました。
ありがとうございます。
でもなんか、ちょっと名前が違う。あ、それで、大釈典や大梵天は、神様の人の名前なんだけど、
は
あ、大抵の天ってのは場所の名前みたいで、このページの一番下に、33点とか山点とか、なんか気楽点のことかな、楽変化点とか、なんか似たような竹自在点も書いてあるので、一番下の六翼点がそうみたいですね。はい、だから場所の名前なのかな、大体は。
それはチベット語はどれもハーですか？
あ、チベット語はハーなんですよ。
あ、そうなんや。
うん、
どっちにも使うね、人にも。
そうなんですね。
うん、
みたいですね、
はいはい。インドもね、多分両全部デーバーだと思うんです。
場所もですか。
うん、はい、お空のことデーバーって言いますから。はいはい。他何かございますか？